というわけでグレー30周年記念アルバムバックトゥーダポップス、4週ぶち抜きメンバーリレートーク3週目久志さんです。
はい、
よろしくお願いします。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰してます、
はい、久志です。
このバックトゥーダポップス、まあ、あのそれぞれの方にですねこのタイトルに思うことを伺ってるんですが、
はい、
久志さんの中ではどんな、
まあ毎回言ってるんですけども集大成ですね。
あ、毎回、
うん、
その時その時
のその時の、
うん、はい、
本当に、
はい、
でその集大成っていうのが、うん、みんなに対してなのか身内だけの悪ふざけなのかみたいな、それがもうよく分からなくなってきたんですよね何を作ればいいんだみたいなでもまあ、 あの本当に今思ってるメッセージをあの頭の中になっている音とともにみたいな、
はい、
うん、なんかそうですね、そんなに狙って作った感じではないな。
あははは、
グレーのアルバムいつもそうなんですけども、
はい、
自然とこう曲が集まってきてこう、
はいはい、
群れをなしてできていくみたいな感じなんですよ。今回もそうだったんですけども、はい、でもそれは必然的で、フダニットっていう曲があって、はい、ジェイとの出会いがあって、
はいはいはいはい、
そこからなんとなくこうあの道ができてきてみたいな、あ、今回はこっちの道だったんだみたいな感じで様々な曲が集まりましたね。
あ、なるほどね、
うん、
あのまあアンバックトゥーポップス30年っていうことはありながら、でもそういう新しい出会いがあってこのアルバムにつながってると。
そうそうそう、だからもうナビのないドライブみたいな感じですよねもうその時々で、
はい、
うん、4人でね、
はい、
まあ今回のくしくもというか、もうアルバムジャケットが車4人乗ってますけど、
はいはいはい、
すげえつながった今そういうことなんだ。4人でもう当てのない旅に出ながら、あ、
はい、
テルがまたそんなこと言ってさ、じゃあとりあえず右行ってみようかみたいな感じで
、
そしたらねこんな曲たちが集まってきてみたいな、すごいつながってる。
なんかバックトゥーザポップスっていう言葉は、
うん、
ずいぶん前からあったっていうふうに、あの拓郎さんはそういうファイルがあったんだ。
へえ、俺もなんとなく、うん、あの聞いては見てはいたんですけども、
はいはいはい、
すごくベーシックすぎて、
うん、
なんか会話の中で使ってるような、ね、文句ですもんね、そういったもので言うと。
うん、タイトルにしようって話がでもある時、まあ、出たわけでしょ。
うんうんうんうん、
その時はどう思われた
の。迷ってたんですよね、2つ、
あ、
うん、どっちにするかみたいな、
はいはいはい、
うん、でも結局全て曲が出揃った時に、テルがね、あのバックトゥーザポップスがなんか馴染んじゃって、なんか 仮名称で呼んでる時もなんかこのタイトルで呼んだりしてたから、多分彼の中でもそれしかなかったんじゃないかなというふうに思っていますけどね。
なるほどね、
うん、
で今日の1曲目がですね、
はい、
これはもう久志さんの曲、
はい、
まあ、この曲は当然流れるというですね、会心の一撃、
はい
はい、これ作った時はどうだったんですか。
これは狙いましたね
狙った
、うん、日差しっぽい、日差しが作るグレイっぽい曲みたいなところで、
はいはいはい、
まあ、あのグレンダーザ・ユーの、
はい、
監督、福田監督 の思いとか制作陣の思いとかも組んで作ったんですけども、
はい、
うん、まあ、ちょっとこのアニメと、なんかあの音と強いものみたいなお届けしたいなということで、
はい
はい、まあ日本語っていうのはこの8ビートに非常に合う、うん、言葉が多いなというところで、
はい、
日本語と8ビート の、あのこう相性の良さっていうかね、
うん、
それとテルの相性の良さみたいな、
はいはいはいはい、
そんなところをね、もう目標に作りましたね。
かなりでも整理されてる感じですもんね、
う
ん、
そうですね、うん、あのユーチェル君と、ガリのユーチェル君と一緒に作ったんですけど、
はい、
まさにあの音が本当にこうアンサンブルがちゃんとこうあの場所をあの整理整頓されているような楽曲になりましたね、
はい、うん、まあ、さっきあの冒頭で言われた集大成っていうことで言うと、あの久志さん の、そのアニメとのコラボっていう意味での、
うん、
ある種の集大成的な曲になるんでしょうか。
そうしようと思いましたね、
あ、
うん、
ははは、
うん、だからといってお気に入った感じではなくて、
うん、
こう俯瞰から見て これがザ・久志オブグレイだみたいな、うん、そんな感じにしたかったな。一つ答えを出すというか、
ちょっとビジュアル系っぽいところもありながら、あ、
そうそうそうそうそう、
でも今ですもん、
うん、なんとなくね、ビジュアル系ってね、なんあの言われ方ってまあ揶揄されてきたけども、
はい、
とんでもない文化だなと思いは、もう思うしかないんですよね。
あ、なるほど、はい、
だってスラッシュメタルをね、
はい、
こう紅白歌合戦まで持ってったね、吉木さんの、はい、ね、努力なんてこれは素晴らしいことだなと思って、はいはい、うん、だから非常に ルナシの皆さんとも来年やりますけども、はいはいはい、感謝というか、
い
まだに現役で頑張っている皆さんの背中を見ながら本当感謝、あと、まあ、頑張ってる後輩とかもね、
はいはいはい、
うん、すごい輝いてるなということもあって、まあ、そういった意味もあるありますね、
うん、なるほどね、
うん、
そういう意味では久しの中でのこのビジュアル系のプライドみたいなのがあるんでしょうか、
ね、あるあるあ る,
ある
一番あるでしょうねこの、まあ、見ていただいてもう
当然ですが、まあね、
はい、だからそうですね、ビジュアル系、まあ面白い言葉ですね、もう何やってもいいんですよね、その中では本当に、
はいはいはい、
まあ本当に悪ふざけしてるようなあのバンドもいたり、本当に真剣にやってるバンドもいたり、
はいはい、
本当にゴシックをやる人もいたり、はいはいはい、まあ元々のそのスラッシュメタルとかね、はい、そういった、はい、メタルもファンクも何もかもごちゃ混ぜの、ジャンルじゃないかなと思うんですけども、
はい、
まあグレーはね本当にグレーらしいメロディーを大事にやっていく中でもこういった楽曲が似合ってしまうという非常に不思議なジャンルではありますけども、
会心の一撃のテルさん気持ちよさそうですもんね。
ああそうですね、ようやく私に慣れてきたのかなという感じもしますけども、まあうまいですよね、あこういうアプローチは、はい、
で今日の2曲目がですね、はい、まあアルバムでは1曲目なんですが、ロマンスローズ、
はいはい、
これはいろいろ思い出されることがあるでしょう。
本当ドラムに一番こだわりましたね。僕らが洋楽を聞き出した頃っていうのはすごくこう、ハイファイだったんですよ。
はいはい、
でギターもそのグランジ云々の90年代のギターじゃなくてね、はいはい、もうちょっとハイファイな感じで、そうピックアップを電池で動かすよみたいな感じのギターで、意外とでそこら辺も好きなんですよ僕。だからなんかそういったアプローチ、を目指しましたね。
あの拓郎さんがですね、ロマンスローズはこれはもう18くんの時の曲だって言われてましたけど、
僕ねその頃知らないんですよね、全くの新曲として、今回聴いたので、
あそうなんだ、
そうなんですよ、こんな曲やるかみたいな感じでもう、すごいなんか気合い入っちゃいましたけどね。
でもこの曲聴くとですね、まあ、ファンの方はどなたでも、もう、まあ、どなたも彼女のモダンを思い浮かべるでしょう。君のドレスはボロボロって言われたらやっぱ
り、ああなるほどね、ああそういうか、
はい、
はい、そうか、
そういう連想はなかったんですか。
全くなかったですね。本当もう言葉も音としてアレンジしてたから、もう完全にこうタクロからもらった音をどう自分なりの解釈で、あのグレイの音にしようかなっていうふうに考えてましたね。
もうタクロさんはもうあの全部でもう久しぶりに投げたらもう自分が思い描いてるのアレンジで帰ってきてるっていうふうに言われてましたけどね。
そうですね、今回あの曲アルバムの曲の中でも多かったですね。まあ拓郎があの LA にいるっていうこともあって、
はいはいはい、
やり取りをしていく中でこのやり方は実はグレイにすごい合ってるんじゃないかなみたいな、コロナ禍を経て、また再確認したことでもあるんですけど、この曲は一番好きじゃないかな、アルバムの中でもと思って作ってました。
なるほどね、そう、その彼女のモダンはやっぱりあのメンバーの中ではそんなに意識の中になかったんですかね。
いやもちろんあるんだけど、それがもう、もうずっと鳴ってる、ずっと演奏してる、ずっと聴いてる曲みたいな感じでは
い、
おはようこんにちはぐらいな感じにはなってるので、もうなんとなく意識はしなかったですね、
そういうあの聞き手がこう連想するものって面白いでしょう。
いやあの本当に自由な解釈で、はい、いいと思いますね、
で、3曲目のですね V なんですが、
はい、
これもまあ久しゃんらしいと言います
か。あそうですね、いや本当はねストリートスライダーズみたいなギターアプローチを目指す、また今回もねできなかったというアルバムなんですけども、
あそういうのあるんですか。
あのいつだ、去年かな、再結成したスライダーズを見に行って、はい、痛く感動したわけですよね、バンド始めたきっかけぐらいかもしれないスライダーズなんかは、で、それをグレイでやりたいなと思っていたんですけども、まあいろいろなその音楽の影響を受けて、ついつい弾いてしまうというねこの癖がなかなか抜けなくて、
それってあのアリでしたっけ、
はい、
あれの前、
いや いや、そのグレーに誘われた頃に、アップビートとかバックスクとか、はい、スライダースとか、ツインギターのバンドとかたくさん聴いた中でスライダースが一番好きだったんですよね。
あ、なるほどね、うん、
それでそういうギターアプローチの、まあ言っても例えばストーンズとかね、そういったこう、はいはいはい、ギター の, 配置の仕方みたいなアルバムにしたいなといつも思ってるんですけども、ついついこう、弾いてしまうというね、埋めてしまうというか、そんな部位もそんな一曲にはなったんですけども、まあ僕らしいアプローチができたんじゃないかなと思いますよね、
でも会心の一撃とはちょっと違うタイプの久志さんっていう。
違いますね。
でしょ、
うん、本当にこれはもうバンドの音しか入っていないというところも、はい、これも亀田プロデュースじゃないかなと思うぐらい、
でもなんかシンプルですもんね。
すごいシンプル、うん、これはマジでもうグレイグルーヴもう本当にジローとね、永井さんの、リズム隊と、弾いちゃう私とロックンロールの拓郎のっていうね、
はい、
うん、それをまとめるテルっていう、まあグレイを象徴するようなアンサンブルになってますね、
はい、
うん、まあ自然となるんですけども。
なるほど、うん、でもそういうレコーディングっていうのは前回あんまなかったんでしょ。
確かになかったですね。まあ一応このクリックなっててセッションデータでこうシーケンスは回っていますけども、かなりバンドアレンジに近い、まあバンドアレンジというか一発撮りに近いというかね、うん、そういったこのアルバムの中でも珍しい曲ですね、うん、
あのレコーディングが、まあ、これも来週テルさんにお聞きするんですけど、
うんうんうん、
函館でやってるっていうのはやっぱり違いますか、
ね、違いますね。函館のスタジオ行ったらね、もう一発って分かると思うんだけど、もうブース宅の向こう側が函館なんですよ。
ああ
すごいでかいあのガラスになってて、
はい、
まあ歌取りは函館のテルのスタジオで行うんですけども、
はいはい、
うん、最終的にその歌のパッケージが函館のその街を、背景に収録されるっていう感覚に近いですよね。
はい、
うん、
はい、
なので今までの東京都内でのレコーディングとはかなり違いますね、そこが。
あ、うん、なるほどね、
うん、
そのバックトゥーのポップスってい う, こう言葉の中にいろんなニュアンスがあるんでしょうけど、
うんうんうん、
久志さんの中のその、まあ、変えるべきポップスみたいなものもあるんですか。
さっき言ったやっぱ集大成でもあり、はい、僕らが影響を受けて聞いてきたアーティストへのリスペクトだったりとか、さっき言ったビジュアル系の話もそうですけども、そういった全ての感謝かな、
うん
うん、ね、なんかいろいろ逆境とかいろいろ言われる時期もあっただろうし、それでもなおもこう、なんかね、こう日本の音楽をこう、
はい、
頑張って作ってきた方々皆さんへの感謝というかね、
はい、
うん、そういうものも詰まっているだろうし、
はい、
今までのグレイの活動ももちろんですけども、はい、そういった全てが入ってますね。そういうのがないとやっぱり、うん、こういったギタリストにはならなかったと思うから。
あ、うんうん、あ、それはもうこのメンバー4人だからこうなった、
うん、それもそうですね、うん、まあ拓郎のね、こういい感じにこうこだわりのなさ、
ああ、
そこってできないと思うんですよ。みんなこだわりからクリエイティブなものができるから、うん、でも彼のいい感じでこだわりないところで、さっき言ったそのロマンスローズ、
うん、はいはいはい、
好きなようにやってくれっていうね、
うん、はい、うん、はい、
ところっていうのは彼のプロデュース能力でもあるし、
うん、
ちょっと自分にメンバーに対しての難しい難題を投げているっていう意地悪な部分でもあるし、
あ、逆に意地悪だ、
逆に、うん、お前だったらどう鳴らすんだよこの曲をみたいな、
あ、
それっていい感じにしてくださいって言ってるようなことじゃないみたいな、
お前の味を出してくれよ
ってい
う、
そうそうそうそう、そうやって引き出すっていうね、それも、まあ亀田プロデュースと言いながらメンバープロデュースができるリーダーの才覚もありますけどね、
はいはいはい、なるほどね、うん、でもそれはやっぱりだんだんこうなってきたっていうことでしょう。
そう、グレイってこういうバンドでこういう構成でこういうクリエイティブな集団だからっていうところでもありますね、
は
い、
あ、うん、それは2006年ぐらいとか2000年代になってから、
2000年になってグレイが90年代の呪縛から解放されてから、
はい、
佐久間塾に入門しまして、はい、叩かれて技術を身につけてみたいな、はいはいはい、本当もう本当に2000年からね、うん、もうなんか勉強しましたね、そこら辺は。レコーディングをクリエイティブな勉強みたいな、ところで築き上げたこの24年5年目ぐらいかな。
この間幕張のね、はい、再現ライブをベルーナでやりました、
はい、ベルーナました。
あれやってみてその頃のこと思い出したりしたんですか。
その頃のことね、
その今言われたその99年2000年
なんか99年の8月からグレーがグレーのものじゃなくなったんですよ、とうとう
とうとう
まあ短い期間でしたけどもまあそれをまあ回収しに行ったんですけどね、今年の夏前か、
はいはいはいはい、
あの呪縛をね、もうグレーっていう名前より20万人ライブになっちゃってるからちょっとまあ厄介だなと思ってたんですよね。まあでもその代わり、代名詞にもなってくれたし、
はいはいはい、
厄介だけどまあありがたいかなと思ったんだけど、絶対回収してやるぞこの野郎と思って25年経ってみてやってみたらああ意外と僕ら最新曲も旧古い曲も、
はい、
アマチュアの頃の曲もやってるし、
はいはいはい、
大したことなかったなみたいな感じではありましたね。
あ、
もう回収終了みたいな。
なるほど、もういいよ、それは終わったよ。
もう終わりました、はい、それは。
なるほどね。
ようやくね、そのあの時の景色をもう一回見れたというか、
はいはい、
なので、まあアンソロジーとかね僕ら出してるんだけど、いわゆるそのいろいろとこう回収作業というか、なんかグレイが出したその作品だったりライブとかっていうのは全てねなんか大きな意味を持ってしまっているので、
はい、
そ
ういう聞き手のですね邪推っていうことで言うと、
うんうんうん、
この、まあ、なんて野蛮に X だしっていう、これは久さんどんな風に思ってるんだろうと思って、
これはどうでしょうね、まあ歌詞の内容とかあんまりこう考えないようにもうアプローチしてるので、
はい
はい、これはレコーディング中結構狂気に満ちた感じに僕は感じておりますね。
狂気、どんな狂気。
ドラマがピエール中野くんだったりとか、
はいはいはいはい、
ピアニストの清塚さんが参加していたりとか、
はいは
い、なんかミュージシャンってちょっとギラッとしたなんか狂気満ちたものって絶対あると思うんですよ。それがやっぱり、はいはい、いつの時代も必要だなと思っているので、この曲に込めたいなというふうに思いましたね。
なるほどね、やっぱりそういうそのこう狂気的なものにしたいっていうのがある。
たくさんどう思いました。
いやもう僕はもう普通の聴き手ですから、
はい、
このエクスタシーで連想するものってあるわけで、
うんうんうん、
でピアノが入ってきて、
なるほどね、
そうでこの歌詞も、あそういうことかと思って、ね、
はいはい、
扉が何だろうとか考えたりして面白かったですよ、
でもね拓郎でなんかこう北欧というか、まあ、いわゆるその、メタル、
はい、
メタルのクラシカルなものってめちゃくちゃ影響受けてるんですよね、まあ親和性ありますよね、日本のメロディーと
ありますね、
そこら辺がね、そのビューティフルライクユーだったりこのなんて野蛮とかもそうだけど、
はいはいはい、
いやすごい、なんか直接的にこう表現しちゃうっていうところが彼らしいなと思うんですよね、まあこの曲もそうなんですけども、
はい、でそういう、まあアルバムの中で久さんが選ばれてる、4曲目、
はい、
フーダニット、グレー、はい、J ・エンパイプン、
はい、
これはやってみてどうでした。
いやまあグレイは定期的にね、アーティストとコラボレーションしますね、ペンタゴンだったり、
はい、
まあそれぞれ氷室京介さん、
はい、
エグザイルだったりとやっていくので、はい、でもこれって同時にものすごい不完成なという十字架を背負ってしまうんですよね。
あ、
それこそ氷室さんとね、はい、一緒にアンサーはこの後できるのかエグザイルなんかもうできないもんね、あのメンバーじゃないから。
なるほどね、
だから J がね、 J もねすげえ忙しいんですよあいつ、
あ
いろいろなんかミュージックステーションとか出てもらったけど、
はいはいはい、
そんな忙しい彼が次グレイと共演してくれるのはいつかみたいな、だから不完成な曲を作ってしまうっていうところで言うと、
そういうね、
すごいなんか、ね、 クリエイティブな側面が、うん、で危ういことをやってるんですよね、うんうん、
それだけを大物でやってるってことでもありますよね。
そ う,、う
ん、
そうだし、あのそういった、ね、挑戦をこれからしていくというね、うん、こともなんかチャレンジ精神というところにつながってるのかなというんです、うん、まあ、もう先ほど言った通り J との出会いによってこのアルバムの道筋ができたんですけども、
はいはいはいは
い、いやマジで本当にあのなんていうんですか、そういう化学反応に感謝ですね、毎回毎回、うん、出会いに。
どんな化学反応っていうか、
エライブンの曲っていうのはあのこれまであの本当に自分から率先して聴こうと思ったことがなかったので、彼のそのどのぐらい の, あのグレイ にパフォーマンス力があるのかっていうのは実際知らなかったんですけども、まあ、今回やってみてこの若きこう才能っていうので、はいはい、まあ、ベルナドームで一緒に立ったことによって、はい、さらなるこうグレイが、光り輝いていかなければいけないというふうに思ったりとか、うん、
はい、
まあ、こういったあのジャンルというか、まあ、アプローチ、はい、アレンジっていうのも、まあ、
ね、
はい、うん、挑戦していけるんだな、していっていいんだなみたいな
あ、
うん、そういうなんか希望というか、
はい、
うん、あ、やっていいんですね僕らも、じゃあやりますみたいなっていうところもチャレンジできるし、
あ、エグザイルの時にはそういうふうに思わない、そこまでいかなかった。
いや、エグザイルの時にも思った、はい、うん、
いわゆるダンスボーカル系の、
そうそうそう、
音楽っていうのがあってみたいな、
うんうん、あの時はエアロとランディ MC みたいな、まあ、大きく言ってしまえば、
うん、はい、うん、
エアロスミスとランディ MC みたいな、ウォーキディスミみたいな感じを思ってたんですけども、はいはい、もっとアカデミックなそのエライブンとやるっていうことがすごくワールドワイドでもあるし、
うんうん
うん、今あの、ね、その多様なあの音楽性の中で、
はい、
何やっても自由、
うん
うん、グレイが何やったって自由みたいな、そういった突破口を開いてくれたんじゃないかなというふうにも思ってますね。
なるほどね、うん、今までも自由ではあったけれどもっていう
けれどもね、
うん、
そうそうそう、あ、またこれからね、あのやれることが増えたなというか、
お
う、うん、
お
う、ということもまあいろいろやってるんですけども、
はいはいはいはい、
視野が広がったのではないかなというふうに感じておりますね、
あのグレーの4人の中でのその久志さんのこう今やるべきことみたいなものだとか、ある種の立ち位置みたいなものが、
うんうん、
今までとこうこれから変わってきそうな何かっていうのはあるんですか。
うーん、言葉は分かんないけど世界をに向けたかな、初めて。
お、
うん、
お、
今までグレイは意外と内に向かってたと思うんですよね。
あ、
うん、あ、うん、グレイの中で完結して、
うん、
あ、今回、
はいはいはい、
今回すげえ良かったなみたいな、それがなんかちょっとこう視野が広がり、世界というところで、まあ、あの、まあ、J との出会い、台湾でのこの前のライブとか、まあ、アメリカツアーとか、まあ、いろいろあるんだけども、
はいはいはい、
それがなんか今までは内輪乗りで収まってたかなっていう感じが、
あ、メンバーの結束みたいなものとかね、
もっとなんか J と一緒にやったことによってその韓国でもプロモーションだったりとか、うん、そういうこともできたし、あの海外メディアからの取材とかもあったりし、
なるほどね、
うん、まあ、うん、あの開始の一撃がね、そのグレンデーゼ U、
はいはいはい、
ヨーロッパで非常に人気があるっていうところもあって、
はいはいはい、
まあ、そういうのが同時期にあったから、
うん、
まあその受け入れていただけるのであれば、
うん、ね、なるほどね、
聞いていただける、うん、あの各国というかね、そういうシェアの広がり方もあったのも、うん、今回のアルバムの発見ではないかなと思いますね。
九州でオールナイトやった時にその、
うん、
アジアのね、
うん、
まあ、いろんなバンド
と
か、
はい、
ジャーミとかこうアジアから来たでしょ、
はい、
でその頃はこっちがこう招き入れたみたいな、それとは違う形で外に出てける。
そう、先日もね、あの台湾のね、あのイベントにメイデに誘っていただいて出たんですけども、うん、
はい、
いいやつらね、あいつらね、うん、もう変わらずに本当に本当気持ちいいメンバーで、
ええ、
そのね、あの10年ぐらいやってるフェスにもあの、うん、誘っていただいたんですけどね、
うん、
そうフランプールも一緒にあの出たんですけども、
はいはいはい、
そういうのももう本当になんかもう例えばねメキシコでライブやったりとかっていうのはもう、うん、はい、不思議ではない
く
やるっていうか、
なるほどね、
うん、なんか今まで考えなかった発想というか、
ええ、
うん、そういうのも、はいはいはい、なんか芽生えましたね。
なるほどね、うん、バックトゥーザポップスの向こうに新しいポップスの 扉が待ってるみたいな感じですかね。
シティポップもねすごいですもんね勢いがね。
はい、
はい、
わかりました、ね、じゃあこのアルバムの後のですねグレーについての、はい、まあ僕らはこうなってきますよっていう話で終わりましょう。
はい、いやもうさっき言った通りでさもうナビなんか入れないね車でドライブしてるから急にあいつ90度曲がるんだぜみたいなさ出るよ。次郎とか拓郎って意外となんていうんだろう保守的とまでは言わないけど、うん、テルをサポートする、
はい、
もっと言うと俺もそうですからね。そういう立場にいるからあいつの危なっかしい運転をどう補正するかみたいなことをしているので、だから再来年にね迫りましたけども、はい、ベネツィアでの、
はい、
うん、目標ライブをやるって言った10年前の目標が2026年に迫ってきました、
はい、
でまあコロナ挟んで、まあ、いろんな変化がありましたよ、
はい、
うん、あの会場でできないかもみたいなこともあったりとかもあったり、ミレニアムイブ、2025が急に発表されたりとかね、
はいはいはいはい、
っていうこともあったりもしますので何が起こるかわからないですよね。本当に
これからもっとグレーらしくなる、
うん、エキスポベ、サバイバルのリバイバルもねやっちゃったしね、はい、やっちゃったというかまあグレーらしくこれからもいるのではないかなというふうに思ってますね。
わかりました、
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。